伝えましたけれども、2箇所ですね。一つは第一コリントの15章。一つは第一コリントの15章の50節からになる言葉です。少し長いですけど、見出します。こちらでお見出します。聖書を持っている方は340ページ。普通は色紙台というのがありまして、そこに聖書の言葉が書いてあるんですけども、すみません、今日は用意しておりませんので、お読みください。お読みします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものに蘇り、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に生まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って、動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの毒が主にあって無駄でないことを知っているのですから。もう一つ、聖書の一番最後にある黙示録、ヨハネの黙示録の21章の1節から5節をお読みしたいと思います。黙示録の21章の1節から5節ですね。一番最後500ページですね。500ページ。第3版の第2版の方は450お読みします。一節から。また私は新しい天と新しい地とを見た。イデンの天は、イデンの地は過ぎ去り、イデンの天とイデンの地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために語られた雨のように整えられて、神の元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は皆から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。もはや死もなく悲しみ叫び、苦しみもない。なぜなら、イデンのものがもはや過ぎ去ったからである。すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私は全てを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずるきものであり、真実である。お祈りをします。天のお父様、こうして共に集まって神様を礼拝できることをありがとうございます。また匠君と共に神様を礼拝できたことをありがとうございます。今から御言葉を短くお話ししますけれども、匠君が大好きだった父様を分かち合い、一人でも多くの方が主に触れ、主を信じ、共に天国で再会できる希望を持つことができるよう、そしてどうぞ神様の奇跡が現れるように豊かに導いてください。父様の名前によってお祈りいたします。イエス・キリストの名前をございます。これは酒井匠君のノートです。で、実は私の車ですね、助手席のところに私、イスラエルから帰ってきて座ったらですね、目の前にこのノートがあったんですけど、これ何だって言ってですね、ベストと書いてありますけども、で、うちの子のノートだと思ってパラパラ見てたんですね。だから、うちの子のノートかなとかね、うちの子の名前とか書いてあってですね、なんかこう、兄弟が書いてる感じじゃなかったんですね。そしたら、うちの子供に聞きました。これはタックの名前ってことだったんですね。タックの名前さっき、手札山で、その息子が歌いましたけども、たっくんの作ったオリジナルの歌ですね、9月って書いてあるのが9月に作ったんですね。たっくんの字で書いてあります、最初は苦しかった、世にいる者たちに主の癒しを、否定された。でもその中で僕の信仰を大きくされた。時が来たのさ、世にいる者たち主の癒しを表す時さ。ゴッツファイヤー、信仰こそ世に打ち勝つ勇気、勇者ゴッツファイヤー、信じて癒されることを主と共にいるから、アーメンって書いてありますね。書いてありますね。で、十字架が書いてあって、いろんなことがノートに書いてありますけども、ノートがありました。匠君は本当に主を愛していましたし、主を信じていました。で、彼は、生まれた時から、神様の奇跡を体験したんですね。生まれてすぐ、彼は胆道閉鎖症の疑いということで、お医者さんから手術の緊急手術が命じられまして、お父さんとお母さんが病院に呼び出されて、 この子は長く生きる可能性が非常に少ない、緊急手術をしないといけない、その手術の成功の可能性は非常に低いということですね。2時間半お話をされて、そしてこんな分厚い本をもらって必ず読んでくださいと言われて、そしてサインをさせられたと聞いております。そのところお父さんまだエスさんを知っていらっしゃいませんでした。そして、お父さんの仕事はコンピューター関係の仕事で、大事でバリバリしておられた方だったんですね。お仕事が大好きで、そういうこともあって奥様と子供たちが、教会に行くことは、別に良かったんですけど、自分は神様は、いらないっていうか信じないって感じだったんですけど、本当に自分の愛する息子さんが生まれてすぐそういう状況に陥ったので、まだ信じていなかった神様に、彼は手術の前の晩徹夜で祈られました。もちろん教会もお母さんも一生懸命祈っていました。そしたら手術が始まりまして、5時間の間の手術だったんです。実はそれは長崎大学病院で行われたんですよね。そしてその手術の時にですね、本当なら5時間から出られたのが1時間ちょっとぐらいで出てこられたんですね、先生が。そういう時親はすぐに否定的に考えます。何かあったんじゃないかって、そしてですね、お父さんお仕事を休んでお母さんと詰めておられたんですけども、先生が言われたんですね。胆管がないはずなのに、ないかあっても詰まってるはずなんですね。その結果いろいろ症状が起こったんですけども、ないはずなのに胆管がありました。しかも詰まってるはずの胆管が詰まってなくて綺麗でした。だからもう大丈夫ですから、また閉じたら帰ってくださったりですからということで癒されたんですね。で、先生はそういう奇跡とか癒しというふうにはちょっと説明されなかったそうですけれども、その頃まだ神様を信じてなかったお父さんがその話をされるとき、いつも涙ぐんでしか話をされないんですね。お父さんは奇跡だと、神様が癒してくださったと信じてらっしゃいました。まだ自分は神様を信じてなかったから、それは彼が本当に息子のために祈ったからです。でその時神様が手を貸してくださって、彼の命をとどめて流してくださったんですね。少しハンディが起こりました。その結果耳が難聴で、その結果少し話しにくいということが起こったんですね。でも彼はその十字架をというんでしょうかね、そのことを引き受けながら、辛いこともいっぱいあったと思います。でも教会の人たちは知っているように、辛いことがきっとあったと思うんですね。友達、うちの息子なんかにはそういうことを話したみたいですし、お母さんやお父さんには時々そういうことを相談したようですし、たまに牧師にも相談に来ていました。だけどほとんどの場合はそんな苦しみがあってもいつも笑顔で、本当にこう神様を賛美したんですね。で、涙を流しながら賛美していることは時々ありましたけれども、彼は神様を褒めたたえていたことがありました。なぜ彼がそうやってその判断の中で死を褒めたたえられたのか、それを考えるときに、さっきも言いましたけれども、彼は田中君は本当にイエス様を信じていたというよりもイエス様を知っていた、イエス様が自分をどんなに愛してくれているかを知っていたんだと思います。これは理論ではありません、知識ではありません。彼は本当に実感として自分は神様に愛されているということを知っていたんですね。だからいろんなことがあってもああやって賛美ができたんだろうと思います。で、十字架のお話を教会で取り上げしますけれども、その時彼はすごく聞き入っていて、そしてそれを信じて、そして本当に神様が分かったんだと思います。先ほど天国に彼は言いました。誰でも天国に行けるかというと、聖書はそうは言わないんです。人間は罪がある、これはあなたでも認めると思います。聖書の中に、神の女が捕まえられてきて、イエス様に訴えをします。イエス様をはめるためですね、イエス様を憎んでる人たちが、そしたらですね、結局裁けって言ったら、イエス様は許す人なのに裁けって言ったからって言って、逆手に取ろうと思ったんです。そしてイエス様はこう言われました。罪のない人が彼女に石を投げなさい。そうしたら年長者から出て行ったと書いてあります。長く生きれば生きるほど人は自分の中にある罪に気づくはずです。人に言っても言わなくても、私たちは、罪とともに歩まざるを得ない人生ですね。タックもそれを実は結構知っていて、落ちる数日前に自分の中にたくさん罪があるって言って泣きながら悔やでもしていたということを聞きます。私の中に罪があります。その罪があると私たちは天国に行けません。罪もない世界に行くことはできないんですね。そして罪があると神様は分からないんです。いるような気もするし、いないような気もするんです。それが一番正直だと思います。ある時は神がいると思い、ある時は神なんかいないと思う。これが一番正直なんじゃないでしょうか。分からないんです。罪があると神様との垣根ができて遮られてしまうんですね。神様は私たちを愛しているので、その私の罪を何とかして取り除いて、神様ともう一遍交わりを回復して、本当に神様の愛を感じながら、神様の愛を知りながら歩んでいけるようにと、イエス・キリストをこの地上に送られたんですね。そのイエス様が この教会の必ず十字架に来られたのは、全然罪のなかった神の人たち様が私たちの罪、苦しみ、悲しみ、憎しみ、怒り、本当にいろんな罪、そこから来る呪い、裁き、責め、そういう全てのマイナスの吐けば醜いもの、自分でも見たくない汚いものを全部引き受けて十字架で死んでくださったというのが聖書のメッセージなんです。だから十字架は格好がありません。アクセサリーしてからが多いですけども、本来十字架は世界で最も汚くて惨めで最悪のものです。なぜか人間の罪が全部そこにかけられたからです。本当は私たちが裁かれて地獄に行かねばならなかったんですけど、イエス様が身代わりに全部それを引き受けて十字架にかかりました。罪はなかったのに、しかも誰一人理解してくれませんでした。神だったら降りてこいよって言ったんです。何言ってんだ、神だったら降りてこいよって誰一人理解してくれなかったんです。でもイエス様は十字架から降りませんでした。そしてこう言われたんです。父なる神様、こうやって言った人たちを許してあげてください。私が全部罰の責任を負います。彼は自分で何してわからない、だから許してあげてください。そうやってその十字架に変わって私の神に従いました。神様ですから本来十字架を追うことは簡単です。奇跡もできました。でもそれをしませんでした。どうしてか、本当に私たちを愛していて私たちの罪の身代わりになって彼が死ななければ私たちが天に行く希望がなかったからです。で彼はなんと神にまで捨てられて黄泉に行きました。地獄ですね、我ですけど。でもその後に神によみがえったというのは聖書のメッセージです。これはおとぎ話でもあればつき話でもありません。真実です、現実です。で匠君はそのことを知って信じて、信じた時本当に神様は自分のこの罪のために死んで、そしてよみがえってくれたんだということを知った時に、彼は自分がどんなに焦ってるか分かったんですね。私は牧師をしていますので、こういう話をいろんなところでします。そして今までいろんな方に出会ってきましたが、本当に暗かった方や、うつ病で全く表情なかった方々が、このイエス様を信じたときに、本当に作り変えることができました。それは人の説得や納得や、あるいは理解ではありません。目に見えない神様を現実に体験したからです。イエス様を信じるとき、この神様の愛を体験します。で、匠君はその愛を受け取ったんですね。幼子になってそれを信じて、そして受け取りました。二十歳というのはあまりにも若いですけれども、11月3日に彼が転落して、そこから緊急手術が始まって一度取り留めましたけれども、昨日午後9時56分に心臓が止まって、霊は彼を離れました。さっきも言いましたけれども、人間は霊と心と体があります。動物には霊はありません。心は。人間には霊があります。で、この霊は永遠に生きます。神様を信じていてもいなくても生きます。そしてその霊は永遠に生きます。この体はこの後火葬場に行ったら焼かれてしまいます。愛するものが焼かれるのは本当に辛いですけれども、しかし覚えてください。焼かれた場合ではありません。この体はやがて朽ちるんです。なくなるんです。でも、霊は永遠に生きます。で、この霊は、イエス様を信じている霊は、新しい復活の体をいただいて、天で永遠に神と共に生きるんです。さっき言いました。死も涙も悲しみもない世界で、神様を知らないものは永遠の滅びの中で、火の池と書いてありますけれども、神のいない世界で永遠に生きないといけません。これは聖書のメッセージなんですね。で、匠君はそれを信じて、そして言われたんですね。まだ私は、今晩、そして告別を支給して、火葬場に行くまで、最後の最後まで匠君が生き返ってくれることを期待していますけれども、しかし、毎日彼がこのホテルに行ったとしても、はっきり言うことは、私たちは必ず匠君と地上で再会するか天で再会するかです。イエス・キリストを信じている人は必ず会うことができます。必ず再会できます。で、今日この中にいらっしゃる方はですね、貴重な時間を割いてくださって、そして特にまだ、初めての方とか教会は初めての方もいらっしゃると思いますし、イエス様のことをよく知らなかった方もいらっしゃると思います。本当に貴重な時間を割いて匠君のために来てくださったことを本当に心から感謝したいと思います。匠君は今日喋りませんけど、間違いなく喜んでくださっています。本当にありがとうございます。その匠君が一番願っていることは、彼とは再会したいと思っていることです。控えていることを期待しております。でもこのまま天にいたとしても、匠君は生きてるんですね。地上から天に仕えられただけで、彼は死んだのではない。この地上の体はなくなっても、天で永遠に生きております。そして私たちは彼と再会することができる。イエス・キリストということを信じて、宗教に入るとか 何かをするってことじゃない。彼が知っていたこのイエス様を信じて、イエス様の愛を受け入れて、匠君と必ず再会できるっていう希望を持って、この地上の人生で来てほしいと思うんです。地上に来てるといろんな戦いがありますし、いろんな困難があります。でも神様が共にいるとき、神様の愛の中でどんな困難もその困難を通して表される神の愛を期待できるようになります。そしてやがて必ず天に帰って神様と共に、そして天に先に帰った人たちと共に会えるんだという確かな希望を持って歩めるんですね。ですからぜひ今晩ですね、このイエス様を皆さんも本当に信じて欲しいなということに強く願っております。それが一番匠君の願っていることだろうというふうに思います。ぜひ今晩イエス様を信じてほしいというふうに思います。お祈りをします。目を閉じて、そして、神様に祈りの体操をどんどんしておりますが、今から匠君と天国で再会できるのか、つまりイエス様を心に迎え入れる、信じるようになるようにします。もしイエス様を信じている方はもちろんのこと、まだイエス様のことを信じていなかったり知らなかったという方ですね、この機会にぜひ、聖書の中に信じて祈祷され、告白して救われると書いてあるので、声に出して一緒に祈ってほしいと思います。でそれは何かの組織に入るとかグループに入るということではありません。目には見えないけど匠君の信じていたイエス様を信じて、自分も天国に行って必ず匠君に再会したい、その恵みを受けることです。ですので、この一緒に声を出して祈ってほしいと思います。クリスチャンの方も一緒に祈ってください。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が来てください。今まで神様がよくわからないで罪の中を生きてきました。けれども今、イエス様の十字架を信じて、悔い改めます。復活を信じて、イエス様をお迎えします。匠君のいる天国に必ず行けるように、
残りの生涯を
天の喜びを持ちながら、イエス様と歩けるように、導いてください。信じます。感謝します。イエス・キリストの皆によって、お祈りします。アメン。天のお父様、ありがとうございます。イエス様、あなたは今日のこの聖会を豊かに祝福してくださったことをありがとうございます。イエス様、九州中から集まってきた神の民、そしてまた匠君のことを思って集まってくださった一人一人の方を本当にありがとうございます。どうぞその一人一人の上に神様の祝福と命と天国のある喜びが注がれていきますように。私たち地上歩んでいろんなことを問いますけれども、どんな戦いの中でもいつも主が共にいることを覚えながら、神の戦いを神に戦っていただいて、神様の勝利を見ていくことができるように導いてください。私様、どうか匠君が今最高に幸せな場所にいることを知っておりますけれども、もう一度お願いします。願わくば返してください。そのことを心からお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今晩のこの聖会をありがとうございます。こういう形で伝言式をしたのは初めてですけれども、それを受けてくださったご両親にありがとうございます。そして本当に神様、あなたがここにいて祝福してくださったことをありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。最後に祝福をしたいと思います。列席した一同と共に今も後も 常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。